どうぞ旧約聖書イザヤ書の9章お開きください。今日私たちはこの6節の御言葉を中心に神の御言葉を学んでまいります。預言者イザヤは救いの希望を人々に語りました。というのはこの当時北イスラエルの民はアッシリアによって苦しめられていました。おそらくこの9章の2節をご覧いただきますと、闇の中を歩んでいた民とか死の影の地に住んでいた者たち、こういった表現はその当時の様子を表しているんでしょう。実際にアッシリアの王ティグラテ・ピレセルは紀元前734年から32年にかけて北王国イスラエルの主要部分を占領しました。9章の一節をご覧いただきますと、ゼブルンの地とかナフタリの地というふうに書かれています。これらの2つの町はその他の町々とともにこのアッシリアの王によって占領されたその場所です。実はこの出来事っていうのは列王記第2の15章の中に詳しく記されています。今私たちはその全てを見ることはできませんし、簡単に説明しますとこういうことが起こります。列王記第2の15章の29節のところに、イスラエルはペカという王様がいました。この時代にこのアッシリアの王ティグラテピレセルがちょうど北です、イスラエル王国の北、現在のレバノンの南あたり、そのあたりからこの北王国イスラエルに侵入してきます。そしてイオン、アベルベテ、マーカ、ヤノアハ、ケデシュ、ハツォル、ギルアデ、ガリラヤ、ナフタリの全土を占領し、その住民をアッシリアで捕らえ移したと、こんなふうに書かれています。ということはこういうことです。皆さんちょっと見ててくださいね。北からこの侵攻してきたアッシリア軍は順番にこの北の町を征服し、そしてあのガリラヤ湖の西側に位置します。そのガリラヤを占領し、今度はそのガリラヤの南からヨルダン川を渡って東側ずっと南下していくんです。ギルアデの方面まで、こうして北イスラエル王国のほとんどの部分が占領され、人々はアシリアへと引かれていったと。そういう時代なんです、これ。確かにこうしてイスラエルの歴史というのを振り返ったときに、神様は彼らの罪に対して正しい審判を下されてきました。民が罪を犯せばそれに対して神は裁きを持って彼らの罪を裁かれました。でそのことを我々は繰り返しイスラエルの歴史を通して学ぶわけですが、同時に裁きとともに神は許しの神であられ、人々が神の前に罪を悔い改めるならば神はその民を許された。そのことも我々は御言葉を通して教えられていることです。この3節をご覧いただくと、実はこの2節から出てくるんですけれども、確かにそのようなアッシリアの支配下にいたこのイスラエルの民、最初にお話したようにイザヤは希望のメッセージを語るわけです。でそれがここに記されているわけです。確かに闇の中を歩んでいた民は大きな光を見るんです。2節、死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照るんです。そのままの状態で終わらないというんです。神様の救いがあるという話です。ですから3節見ると、あなたはその国民を増やしその喜びを増し加えられたと。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を受けている時に楽しむように、あなたの御前で喜んだ。なぜかっていうと、その支配から解放されるからです。彼らに自由が与えられるからです。4節にも、あなたが彼の重りの首輝きと肩の鞭、 彼を虐げる者の杖をミディアンの火になされたように粉々に砕かれたからだ。戦場で履いたすべての靴、血にまみれた着物は焼かれて火の餌食となる。同じことを言うわけです。今のその支配から、その苦しみから解放されるんだという話です。このミディアンの火って4節に出てきました。何の話かっていうと、あのギデオンの話です。覚えていらっしゃいますでしょ。ミディア人たちが攻めてくるわけです。大変な軍勢だったわけでしょ。おそらく13万人を超えるその敵がやってくるわけですよ。神はこのギデオンを用いて勝利をもたらすわけですが、ご存知のようにわずか300人でもってこのミディアン人に勝利した様子が詩篇の中に出てきます。なぜ神様がこのようなことをなさったのかって、なぜわずか300人で、それはこの勝利が人間の手によるものではなくて神によるものであるということを明らかにするためでした。ですからこうしてこのイザヤはこのイスラエルの人々に対してこのような勝利が神によって与えられるんだということを約束するわけです。たとえどんな敵であろうと、勝利することが不可能と思える敵であったとしても、神が勝利を与えるという約束をこの9章の初めのところでするわけです。さてそれを受けて今度6節が始まるんです。この6節から我々が見るのは、神様がこの御業をどのようにしてなさるのか、そのことを私たちは見ていきます。ここでイザヤはこの技は救世主によってなされるんだという話です。まず最初にこの6節をご覧くださいます。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられると、このように記されています。まずここには救世主の約束が書かれています。一人の男子の話です。緑子という言葉が使われています。これは子供というふうに訳せる言葉です。生まれたばかりの子供が新芽のように生命力にあふれているというところから、この緑子という言葉が出てきたと、そのように辞書が説明します。ここを見てみますと、一人の緑子、この一人という言葉は言語には出てきません。この緑子という、この子供というこの名詞が男性名詞であり、しかも単数だから一人というふうに分かるように説明してこの言葉を加えてるんです。ですから最初この6節のところでは一人の男の子が生まれるんだと、そしてもう一つ一人の男の子がと次に続いてます。これも同じで、一人というのはここで使われているこの男の子のこの名詞が単数だから、一人という言葉をここに補っているわけです。ですからこの二つの箇所が我々に教えてくれることは、神様がそのイスラエルの人々を解放するために与えられる救世主っていうのは男の子だと、性別がはっきりしています。しかも一人のと、たくさんで来るわけじゃありません。一人の男の子がこれらのことをなすというふうにこの聖書の箇所が我々に明らかにします。でまたもう少し見ていただきたいのは、この続けて動詞を見てください。生まれるっていうのと与えられると、どちらの動詞も受け身を使っています。つまりここでイザヤが教えていることは何かって、この生まれてくる救世主、彼が男の子だけであるだけじゃない、男性であるだけじゃない、この生まれてくる男の子は偶然生まれるんじゃなくて神によって与えられる存在だということです。この子の誕生が 神の御業なんだということを明らかにするわけです。この救世主に関して、このイザヤ書の7章の14節をよく皆さんご存知だと思います。そこにも実はこの救世主を神が与えるんだということを記しています。そこには主自らあなた方に一つの印を与えられると書いています。印を与えるのは神です。つまり救世主が、乙女マリアを通して生まれてこられたあの救い主が、まさにこの予言の成就であったと言われるわけです。なぜかというと、このイザヤ書の7章の14節が教えてくれるのは、救世主は神によって与えられる存在であると。まさにこの9章の6節と同じこと、そのことを私たちに教えるわけです。ですから、まず最初にこの6節のところを見たときに、救世主の約束が記されています。救世主が来られるんだと。同時にこの6節の始めは、この救世主がこの世に来られる目的、神がこの救世主をこの世に送られるその目的が書かれています。見てくださいます。一人の緑子が私たちのためにと書いています。一人の男の子が私たちにと書かれています。何のためにこの救世主が与えられるのか、目的が記されています。その理由がここに書かれています。私たちのためだと、我々人間のためだって。確かにさっきから説明しているように、北イスラエル王国においてはこのアッシリアに対する勝利が必要でした。そしてその勝利を得るためには神の助けが必要でした。そして神がそのことを約束された。この神の助けがなければ自分たちでは勝利することができない。このような敵を抱えていたのはこの当時のイスラエルだけじゃありません。実は我々人類みんな、私たちはどうすることもできない敵を抱えています。その敵は罪です。パウロはローマ人の手紙の6章の中で、我々は罪の奴隷であると言っています。生まれながらの人間みんな罪の奴隷であるって。奴隷であるがゆえに我々は罪を犯し続けているわけです。そして私たちが罪の奴隷であるがゆえに、我々の心が罪に汚れ染まってます。ちょうどイエス様がマルコの福音書の7章の中で、人から出るもの、これが人を汚すのですとおっしゃって、人間の心のその状態を私たちに示してくれました。内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのですって。マルコの7章の20節から23節までです。おそらく多くの皆さん、この箇所をお読みになって、ここに記されているのが自分の心そのものだということにお気づきになったと思います。私も初めて教会行った時に聞いた聖書の箇所はここでした。否定したいと思うし、一生懸命否定したかもしれません。しかし正直に、この箇所が私たちに教える人間の心の様子を見たときに、これって私たちの心、あなたの心を表してません？パウロは救われる前の自分のこと、救われる前のクリスチャンたちの様子をテトスの3章の3節でこんなふうに教えています。聞いてください。私たちも以前は愚かなものであり、不従順で迷ったものであり、いろいろな欲情と快楽の奴隷になり、悪意と妬みの中に生活し、憎まれ者であり、互いに憎み合うものでした。って、私たちもその中に含まれていません。 我々も以前は救いに預かる前の私たちは愚かなものであり不従順だ、神に逆らう歩みをしてきた。神に従うどころか自分の思い通りの生活をしてきた、迷ったものである、何が正しいのかも分からずに生きてきた、いろいろな欲情と快楽の奴隷になってた、悪意と妬みの中に生活し憎まれ者であり互いに憎み合ってたって。これが我々救われる前の姿だって。パウロがそのように告白したのは彼は自分の心をよく知ってました。さっき我々がイエス様のお言葉マルコの7章を見てみましたけれども、まさにそこに記されている人間の心、そこに描かれているのは自分の心ですよね。私たちが考えなきゃならないのは、じゃあどうすればこの心を変えることができるのかです。どうしたらこのように罪に汚れた心を変えることができるのかです。どうしたらこの悪を行い続けた自分が神に喜ばれる善を行うことができる、そういう人へと生まれ変わることができるのかです。どうすればこの罪に染まったこの汚れた心から解放されて自由になることができるのかです。悲しい現実は、これらの問題に対して私たちにはそれができないという、これが私たちの現実です。どんなに努力をしようと、どんなに頑張ろうと、どんなに決心しようと、私たちは自分の力で私たちの心を変えることはできないって、そのことはエレミアは非常に的確に私たちに教えてくれます。人の心は何よりも陰険で、それは治らないって言ってます。人の心は何よりも陰険であるって、曲がってるっていうことでしょ。これ表面はよく見せていても、見せかけていても心の内に悪意があるという話でしょ。いい人のように私たちは振る舞ってても心の中はどうかっていうと、心の中っていうのは本当に醜いって、エレミアはそのように人の心の汚れというものを明らかにしました。そこには例外もありません。例外は、そしてあなたもそのことをご存知なはずです。人の心は何よりも陰険で、それは治らないって。この曲がった心を、どうしようもない心を一生懸命変えようとしても、この罪に汚れた心を清い心に変えようとしても、私たちはそれを行うことができないと、絶望の叫びです。できっとこの中にも同じような叫びを挙げられた人がいらっしゃるはずです。なんで自分はこんなに汚れてるんだろうと、なんでこんなに罪に汚れてるんだろうって、なんで私はもっと清い人間にならないんだろう。同じエレミアがこう言います。13章に、クシ人がその皮膚を、ヒョウがその斑点を変えることができようか、もしできたら悪に慣れたあなた方でも善を行うことができるだろうって。つまり心を変えることはできないって。絶対に絶対にあなたの努力であなたの心を変えることはできないと御言葉が教えてくれます。人間無力です。私たちは自分の心も変えることができない。たとえどんな立派な人の教えであったとしても、もっと言えば宗教も実は私たちの心を変えることはできません。あふれるばかりの宗教が存在しています。それら私たちの行動を少し変えることができたとしても、聖書が言っていることはどんな人間の教えでさえも、それがたとえどんなに人間にとって素晴らしいと思えるものであっても、私たちの心を変えることはできないというんです。すがるな、味わうな、触るな、そういった人間の教えに捉えられていたユダヤ人たち、彼らはこういう人間の教えにしっかりとしがみついてました。こういう教えを守りさえすればって。コロサイの中でパウロはその 人々に対してこんなことを言います。そのようなものは人間の好き勝手な礼拝とか謙遜とかまたは肉体の苦行などのゆえに賢いもののように見えますが、肉の欲しいままな欲望に対しては何の効き目もないのですって。宗教的に熱心になることによって人々に感銘を与えるかもしれない、あの人はすごい人だとか、あの人は素晴らしい人だって、それによって行動が変わって良い人と思えるような人に少しずつ変わってるかもしれない、そういうふうに人々から見えるかもしれない。しかしパウロが言うのは、外側が少し変わったとしても問題なのはあなたの心だって。御言葉が私たちに教え続けてくれていること、主が私たちに教え続けてくださっていることは、問題なのはそういう悪い行いを生み出す心だって。行動を変えることじゃなくて心が変わらなきゃいけない。そして何度も見てきたように、それは私たち人間には不可能なことだって。その心を変えることがおできになる方は我々を作ってくださった創造主なる神だけです。エゼキエル書の36章の26節のところには、あなた方に新しい心を与えと書いてます。誰がそれを与えてくれるのか、神です。この聖書の神が我々人間に約束してくださっていることはどういうことかって、この神がこの神を信じる一人一人に例外なく新しい心をくださるんです。その新しい心が神に喜ばれる新しい行いを生み出していくんです。どんなにいい行いを積むように努力をしても、いい行いはあなたの心を変えません。でもあなたの心が新しくされることによって、そこから新しい行いが生まれてくる。これが聖書の教えている救いです。これが救いです。そしてこの救いを成し得ることができるのは人間ではなくて、神ただ一人だと聖書を教えています。なぜそれができるのか、聖書の教える神は創造主であり同時に全能のお方だからです。エレミアはこんなふうに教えます。32章の17節に、ああ神主よ、誠にあなたは大きな力と伸ばした身腕とを持って天と地を作られました。あなたには何一つできないことはありません。この素晴らしい天と地をお作りになった神、あなただけが全能ですって。どんなことでもできる方だから、あなたの心も私の心も新しくされるんです。全能の神だからこそできる御業だと。同じエレミアの32章の27節にも、見よ、私はすべての肉なるものの神主である、私にとってできないことが一つでもあろうかって。神にできないことは何一つないと聖書が教えます。こんな神だからこそ私たちを新しく作り変えることができる。この方だけが私たちに新しい心を与えてくれるんです。そしてイザヤは言うんです。その働きをこの緑子が、この赤子が、この男の子がなすんだって。本当にそれが可能なのか、そのことがこの6節の後に出てくるんです。この生まれ出る救世主、神によって与えられるこの救世主、その救世主の正体がここに書かれています。順番に見てください。1つ目、主権はその方にありと続きます。この主権という言葉は統治するという意味です。治めるということです。そしてここで記されていることというのは、主権はその方にありというのは比喩的に、この救世主が王の着物を身につけられる様子、この人の上にその着物がこうかけられる様子、 それを比喩的に表しているんです。つまりこの生まれる救世主、この男の子は王である、って全てのものを治める王である、ってそのことをまずイザヤは最初に教えるんです。生まれてくるこの救世主は全ての王である、全てを治める方である、全ての支配者である。実は皆さんね、このイザヤがこういうことを救世主に関して言いました。でもこれはイザヤだけの教えじゃないんです。クリスマスというとミカの5章の2節を皆さん思い出すかもしれない。というのは救世主がどこでお生まれになるか、生まれる場所が記されています。ベツレヘムでお生まれになるって。その箇所がこう記しています。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のために、その後イスラエルの支配者になるものが出るって出てきましたでしょ。支配者になるものって、このベツレヘムでお生まれになる救世主はイスラエルの支配者、統治者である、王だっていう話ですよ。またこのゼカリア書の14章の9節の中でも、主は地のすべての王となられるって。聖書の驚くべきところは、聖書のメッセージってのは矛盾してないということです。聖書を私たちにお生まれになる救世主はどういうお方であるかって、この方はすべてのものを治められる方だ、そのことが記されています。そしてイザヤはそのことを告げるんです。お生まれになる方、この男の子は全ての王であられる、全てを統治され治められる方である。そのメッセージを聞くと皆さん思い出しません？主イエスキリストが最後の最後にこの地上を離れていかれるときに、11人の弟子たちをお集めになって、あることをお話になるんです。イエス様はこう言われました。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。マタイの28章の18節です。なんでイエス様はこんなことをおっしゃったのかって。天においても地においても一切の権威が与えられています。つまりイエス様がおっしゃっていることは、私は全てのものの王であるって、全てのものの主権者であるって、この約束の救世主だということをはっきりとお話になったんです。このイザヤが予言した救世主、ミカが教えた救世主、ゼカリアが語った救世主、それ以外の多くの預言者たちが語った約束の救世主、主イエスキリストです。ですから主権はその方にありというのは、この方は王であるということを教えます。二つ目ご覧くださいます。その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれるって。まずこの最後の呼ばれるという動詞をご覧ください。何を言わんとしているかというと、四つの名前が出てくるんですけれども、この緑子、この男の子にはこれらの名前がふさわしいということを言ってるんです。この男の子はこういう呼び名で呼ぶにふさわしいお方である。そして4つの呼び名が出てきます。1つそれ見ていきます。1つ目にその不思議な助言者っていう呼び名が記されています。この不思議なっていうのは、卓越したとか際立ったとか他のものと区別されてると、そういう意味です。これ他のものとは全く異なる存在だということです。助言者っていうのは必要な助言を与えてくれるお方の話です。つまりこの生まれてくるこの男の子は他の誰よりも正しい助言を与えることのできる方。 正しい助言を常に与えることのおできになる方は神以外にはいません。ですから御言葉は繰り返し私に聞けと神ご自身がおっしゃっている。このイザヤ書の51章の7節のところにも義を知る者、心に私の教えを持つ民よ、私に聞けって。人間に聞くんじゃなくて、いろんな問題を抱えたとき、どうしていいかわからないとき、どのように歩んでいくべきかを考えているとき、私に聞きなさいって。神だけが何が正しいのかをご存知です。神だけが何をすべきかをご存知です。この方はその助言をあなたに与えてくださる方だって。我々はこの聖書を通して神様の助言をいただいているんです。ですから詩編の119編の105節のところに、あなたの御言葉を私の足の灯火というでしょ、私の道の光です。どのように歩んでいったらいいのかを神様教えてくれる、これが御言葉だっていうんです。完全な神が私たちに正しいアドバイスをくださるんです。もちろん私たちはまず神の前に、神様どうしましょう、どうすればいいんでしょう、神にそうしてアドバイスを求めることができます。同時に私たちは人にもアドバイスを求めるわけですが、そのアドバイスを求める対象は間違いなく神と共に生きている人です。どんな人にアドバイスを求めてもいいんではありません。我々が求めるべき人々は主を愛して主の御言葉に喜んで従っている人たちです。そのことはその人たちの生き方が示します。その人たちを見ているときにそこにイエス・キリストを見ることができる。そのような人々に私たちはアドバイスを求めるんです。助言を求めるんです。なぜならそのように歩んでいる人は神から祝福をいただいているからです。あの詩編の一編がこう言います。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ、時が来ると実がなりその葉は枯れないって。その人は何をしても栄えるって。こんな人々に神の知恵をもらいたいです。こんな人々から何が神の前に正しいのかを聞きたいものです。なぜなら彼らは神の前を正しく歩んでいるからです。神の知恵によって生きているからです。そしてもう一つ言えば、皆さんこんな人になりたいですよね。我々信仰者って、どんな時でも神様の知恵をいただきながら、この御言葉にしっかりと立って、聖書がこう教えているという、そのような神の知恵によって生きる信仰者になりたいものです。なぜならそのように私たちが歩んでいくならば、確実に神はあなたを通して御業を成していかれるからです。あなたの信仰がただ成長するだけじゃない、あなたがこのようにやって、私たちの主がどんなに素晴らしいお方であるかを明らかにしていく、そのような器としてあなたが用いられていく、そんな人に変えられることを誰よりも望んでいらっしゃるのは、ご自身の命を捨ててあなたを救ってくださった主です。不思議な助言者だって、卓越した常に正しい助言を与えることのおできになる方、それがこの方だとイザヤは言います。二つ目に、トータル3つ目ですけれども、力ある神と出てきます。力あると、まさにこれは神様のご性質です。全能のお方です。不可能のことが何一つないお方です。そしてここで力ある神というふうに生まれてくるこの男の子を呼んでいます。この神という言葉、ここでは同様に神と訳せるエロヒムというヘブライ語を使ってはいません。 エロヒムではなくてエルという言葉を使っています。なぜそういうふうに使い分けたのか、なぜここでエロヒムではなくてエルを使ったのかって。実はエロヒムという言葉を使うときに神と訳せるんです。ただこのエロヒムという言葉は神と訳せるだけじゃなくて天使であったり人間にもこの言葉を使うからです。例えば創世記の6章の2節のところに、神の子らが人の娘らと罪を犯した話が出てきます。この神の子らとはおそらく天使たちのことです。また出エジプト記の21章の6節のところに、このエロヒムという言葉は人間の裁きつかさに用いられています。ですからこのイザヤはここで、このお生まれになる男の子はすべてをお作りになった唯一まことの神だと、神ご自身であるということを明らかにするために、読者たちが絶対に誤解しないようにエロヒムではなくてエルを使ったんです。ここではっきりとこの聖書の箇所を私たちに告げてくれているんです。このお生まれなる救世主、この救い主は神ご自身だって、この方が人となってこのようにお見えになるという話です。そしてこの方は神ゆえに、全能の神ゆえにどんなことでもおできになると。そして4つ目、呼び名としては3つ目ですけれども、4つ目見てください。永遠の父という呼び名が出てきます。この救世主は永遠の父である。ひょっとしたらこれ聞いててある方は、主イエスキリストの話をしてるんでしょって、イエス様と父なる神って違うんじゃないですか、三位一体ということを考えてそんなふうに思いになる方いらっしゃるかと思います。ここでおそらくこのような呼び名を使ったというのは、この生まれてくるこの男の子、この救世主、この救世主と父なる神とが本質において同じであるということを教えようと。そのためにこうしてこの生まれてくるこのことを永遠の父というふうに言ったというふうにも見えます。またこの生まれてくる救世主は父のように永遠に存在され、父のように永遠に全てのものを治められるお方として永遠の父というふうに呼んだということもできます。いずれにしろこのお生まれなる救世主は父のように永遠に存在されるだけじゃなくて治められるお方であるということを言うわけです。そして最後に平和の君と出てきます。でこの君というのは最高位の位についている人、また長であるとか君主であるとか支配者というような意味を持っています。ですから平和の君っていうのは、この方はただ平和をもたらすだけじゃない、平和を支配している、そういう方でもあるって。ちょっと皆さんに思い出していただきたいのは、ゼカリア、祭司ゼカリアですけれども、あのバプテスマのヨハネの父親です。彼が救世主の予言をする時がありました。ルカの一章に出てきます。79節のところに、暗黒と死の影に座る者たちを照らし、我らの足を平和の道に導くとあるんです。いいです。ゼカリアが何を言ったかっていうと、生まれてくるこの男の子イエスは我々を平和の道に導いていくって。繰り返しますけども、聖書ってすごいと思いません？イザヤが言ったわけです。イエスの生まれる約700年ほど前に、お生まれになるこの救世主、この男の子は平和の君であるって。平和をもたらすだけじゃない、平和を支配してらっしゃる方、そんな存在だって。 そしてゼカリアは言うんです。この生まれてくるこの男の子は我々を平和の道へと導かれる方だ。だから皆さん、我々罪の中を歩んでいた私たちを正しい道へと導いてくださる。罪を犯すがゆえに神様と敵対関係にあった私たちを神様と和解させてくださる、そんな存在である。パウロはローマ人の手紙の5章の1節で、信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持ってます。罪の中を歩み神に逆らい続けてきた私たち、我々は生まれながらに神の敵であると言います。だから私たちは裁きを受ける運命にあったんです。ところが今のローマ書の5章の1節でパウロが教えたように、イエス・キリストによってそのような神の敵であった私たちが新しくされて神の味方となった、神様と平和を持つ関係に新しく入れられた。救いじゃないですか皆さん。神様との和解、神様との平和というものをこの方は与えてくださる。なぜかというと、この方は平和の君だからです。平和の支配者だから、平和を持ってらっしゃる方だから、それを私たちに与えてくださるって。そうしてこの呼び名を見ていたときに、見ていくときに、私たちはこの2節の中に、闇の中を歩んでいたために大きな光を、死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照り輝いた。まさにそのような存在だということが見えますでしょう。まさにこの方はそのような暗闇の中にあった、そういう人々に光をもたらす、希望をもたらす存在です。ちょっと皆さんにこの続けて9章の7節を簡単に見ていただきたいんですが、この方は平和を与え、その平和を保つだけではありません。7節、その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今より常しえまで万軍の主の一心がこれを成し遂げるって、何の話かって、あのダビデ王様に約束された約束がこの人物によって成就するという話です。この人物こそあのダビデの王座に座り、そして王国を治めるお方であるって。私たちはそれを将来見ます。主イエスキリストが王座に着座されて全てをすべ治めること、イザヤはここでこの大まれになる一人の男の子、神が私たちのために使わされるこの男の子、この救世主は私たちに解放をもたらす救世主である。同時にこの方は神であるがゆえに、あのダビデに約束されたようにその王座につかれ、すべてのものを治められる、その偉大な偉大な神だということを明らかにするんです。この方のことが聖書の中には約束されていたんです。この方こそ人類に約束されていた救世主だったんです。約束されたようにこの世をお見えになり、約束されていたように十字架で死なれ、あなたのすべての罪をそこで許すことができる贖いの御業を完成してくださった。この約束の救世主はご自分の命と引き換えにあなたに一番必要な罪の許しを成し遂げてくださった。そしてそれを神は喜んであなたに与えてくださる。お生まれになったイエス・キリストはあなたを救うために来てくださった救世主だって。どうにもならないこの罪から、その汚れた心からあなたを救い出して解放して新しい心を与え、 救いをあなたに与えるために来てくださったその約束の救世主だって。ちょっと皆さんに九章のところをちょっと見ていただきたいんですけれども、2節ご覧くださいます。2節に大きな光を見たという動詞が出てますでしょ。次に2節に光が照ったという、この照ったという動詞が出てます。3節見てくださいます。その喜びを、次です、増し加えられたという動詞が出てきます。あなたの御前で喜んだという動詞が出てます。喜んだ。4節には最後に粉々に砕かれたという動詞が出てます。そして6節、生まれるという動詞、もう一つ与えられるという動詞。今動詞を挙げました。明らかにこの九章の中で記されていたのは後に来る救世主の話でしょ、ね、本来なら未来の話です。ところが今挙げた動詞はすべてもう完了形として書いてあるんです。あたかももうすべてのことが起こったかのように書いてあるんです。なぜかお分かりでしょう皆さん。この約束は必ず成就すること、それを明らかにしているんです。必ず救世主は来るって、必ず救世主が生まれるって、必ず救世主が私たちに解放、救いを与えてくださるって。それはただの希望じゃなかったんです。必ず起こることとして約束されたんです。そして今の私たちはこう言えるんです。確かにその通り救世主は来てくださった。この救世主はあらゆる敵から私たちを救い出してくださるけれども、何よりも我々がどうすることもできなかったこの罪から私たちを救い出してくださる方、そしてその一人が私ですって。神は私を救ってくださった、神は私をその罪から救ってくださり、私に新しい心をくださった、私を生まれ変わらせてくださった、私を救ってくださった。確かにこの約束されていた救世主は約束されていたことをこの私のうちになしてくださった。だから我々はこのクリスマスを祝うんです。このイエス・キリストは偶然お生まれになった方じゃなかった、約束されていたお方だったんです。約束されていた時に、約束されていたところにお生まれになり、そして約束されていたことを成し遂げてくださった。これを私たちは語るんです。皆さん、これを私たちは語るんです。今の世の中はメリークリスマスと言いながら、クリスマスの曲を歌いながらキリストのことを知りません。この救世主のことを知らない。救世主を除いたクリスマスって一体どんな意味があります？主役のいないクリスマスです。なぜクリスマスが素晴らしいのか、なぜ喜びなのか、それを知らずに彼らはただ祝っている。我々それを知った一人一人に責任ありますよね。クリスマスをお祝いするのは私たちをその罪から救ってくださる約束の救世主が来てくださった、それを記念する日だって。だから祝うんです。救いに預かった皆さん、喜ぶだけじゃなくて伝えてあげてください。こんな素晴らしい救世主がいらっしゃるんです。約束通りにこの世に来てくださった救世主、この方によって信じるすべての人の罪が許される。どうぞそのメッセージを携えてこの1週間出ていってください。本当のクリスマスの意義を知らない人たちがこの世には溢れています。語ることができるのはその祝福に預かったあなたであり私です。主の助けをいただきながらその務めをしっかりとこの1週間も果たしましょう。お願いしましょう。 父なる神様、私たちをその罪から救い出してくださったその恵みを覚えて感謝をいたします。確かに天使たちが喜びの知らせを告げに来たと言いました。救世主の誕生は私たちにとってこの上もない喜びの知らせです。そしてこの救世主によって罪が許されました。感謝です。神様、あなたが私たちを救ってくださり新しい心を与えてくださいました。感謝です。どうぞ私たちのうちに与えられたイエス様の愛がこの一週間も私たちを押し出してくださって、この素晴らしい救い主を人々に語ることができるように、この救い主によって与えられる唯一の救いを語る者として、どうぞこの愛する兄弟姉妹方一人一人をこの一週間置かれているところにあって用いてください。主よ、どうぞ一人一人を励ましてください。この救いをいただくことなくては、それがどんな人であったとしても永遠の滅びです。どうぞそのことをしっかりと覚えながら、あなたの与えてくださる助けをいただきながら、あなたがくださる勇気を持ってこの素晴らしい福音を伝え続けることができるように、どうぞ私たちを助けてください。この一人一人の上にあなたの助けがありますように、それぞれをどうぞあなたが祝して用いてくださいますように。そして主よ、私たちはこの一週間この素晴らしい救いを信じて救われる者たちが起こされることを願います。どうぞそのような人たちを起こしてくださるように、あなたの恵みに感謝して、この祈りを救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。